はい、こんにちは、左大臣光永です。本日は大変晴れ渡った一日でした。明け方は土砂降りだったんですけれども、午前中から晴れて午後になってカラーっと晴れ渡りましたので、北野天満宮に参拝してきました。参道の松が青々として、また牛の置物もなんとなく春の陽気を感じて楽しげでうららかな感じでした。ガラガラガラっと鈴の音が青空のもと鳴り響き、境内の梅はすっかり散ってしまいましたけれども、次なる桜の季節を待ち構えているような、そんな感じが境内に満ちていました。本日から20回ぐらいの予定で、最後の将軍徳川慶喜について語っていきます。徳川慶喜というと、一般に有名なことは大政奉還もしたということと、鳥羽伏見の戦いで不名誉な敵前逃亡をしたということで、特に後者の敵前逃亡の一件によってあまり人気がない、悪い評価を得られることも多い人物ですが、しかし明治の長き王慶喜は行きました。静岡へ、最晩年は東京へと京を移しながら、明治の世を生き、大正2年まで生きたんですね。その長い時間の中、慶喜は何を考え、特に幕末の自分の行動についてどのように感じていたか、解釈していたのか、死んでいった幕臣たちについてどう思っていたのか、また写真とか狩猟を好んだということで、その華麗なる趣味生活についても興味深いところですし、あまりスポットが当たることの多くない慶喜の後半生についても語っていく予定です。個人的な話になりますけれども、私は2016年から19年まで静岡で定期的に講演していました。静岡駅降りてすぐのところに会場があったので、静岡駅近辺、徳川慶喜関係の史跡が多いんですね。何しろ20年余り慶喜がいたところが静岡ですので、まず右方院というお寺が慶喜が静岡に来て最初に入った場所です。このお寺の庫裏でしばらく生活していたということですが、すぐに、家を構えます。これが現在不月楼というですね、結婚式場や料亭、レストラン、祭事場として使われています。私もですね、ここの不月楼を静岡の同志社大学の OB 会の方々に案内していただいて見学したんですけれども、なかなか感慨深いものがありました。ここでどんな気持ちで慶喜は20年間過ごしたのかなと、結構なお住まいで、割とのんびり楽しく生きたんじゃないかなと感じました。等身大の慶喜のパネルがあってですね、結構背が小さい方だったんだなと。地元ではケーキ様と呼ばれて親しまれたということです。その前半のドラマチックな幕末の政治局面での立ち回りと、後半ののんびりゆったり趣味生活、この2つの生き様がですね、全く別の人物でやるようだと。福沢諭吉なんかは一人の人間が2つの生を生きたようだとコメントしております。そういうところもね、興味深いことですし、また明治期の慶喜は幕末の自分の行動についてほとんどコメントを残していないんですね。例えば、あの敵前逃亡はどういう意味合いだったのかとか、大政奉還はどういう考えがあってやったことなのかとか、そういう重要なことをコメントを一切残していないので、後世の我々は推し量ることしかできない。そしてその推し量ることしかできない、いろいろ想像をかきたてられるところも徳川慶喜という人物の興味深いところだと思います。では慶喜の系譜から語っていきます。天保8年1837年9月29日、江戸小石川の水戸藩上屋敷に徳川斉昭の七男として誕生します。幼名七郎麻呂。天保の飢饉の最中でした。大変な時期です。同年2月、大阪では大塩平八郎の乱が起こっております。 また対外関係においても揉めておりました。当年6月、モリソン号事件が起こります。江戸湾に入ってきたアメリカの商船モリソン号を異国船打ち払い令によって打ち払ったわけですね。けれどもこのアメリカの商船モリソン号は日本人の漂流民を届けるために江戸湾に入ってきたのに、これを砲撃したということで非難を浴びます。渡辺崋山や高野長英がこれを批判したために39年パン社の獄ということで牢屋に入れられてしまう。蘭学者への弾圧が起こります。このように対外関係においても国内においても揉めている時期でありました。父徳川斉昭、水戸斉昭は水戸徳川家9代目藩主です。烈公と送りなされました。尊王精神に大変優れており、早くから水戸に帰って軍政改革に力を入れておりました。皇室を、天皇家を大変大切にする、日本の歴史、日本の国体を大変重んじる、そういう家柄です。母は有栖川の宮織人親王の娘で富宮よし子です。この有栖川の宮家は霊源天皇から発した宮家で、つまり母方をたどると天皇に行き着くので、父の斉昭は尊王精神が大変発達した人物である、母のよし子は皇室に連なる人物であるということで、幼い頃から天皇家とのつながり、皇室とのつながりを嫌が王でも考えさせられる、そういう血筋であります。水戸徳川家の特質は尊王精神にあります。水戸学という独特の学問が発達し、2代水戸光圀が大日本史の編纂事業を始めて以来、代々その編纂に当たってきております。日本の歴史、日本の国体を大変大切にする風土です。なので慶喜も幼い頃からそういう水戸学の影響を受けて、皇室を敬い、日本の歴史について大変よく考える歴史意識を強く子供の頃から持っていたと思われます。天保9年1838年4月、幼い慶喜は江戸から水戸へ移ります。生後半年でした。以後一橋家を相続するまで水戸で育ちます。父斉昭はあっぱれな名将となるか手に余るようになるとコメントしたということです。質素な水戸風です。食事は一汁一菜。4歳から藩校の講道館に通いました。文学、弓術、馬術を学び、文武両道を旨とするのが講道館ですが、はじめ慶喜、七郎麻呂は文よりも武を好んだということですが、やがて文の方にも興味が向かっていきます。神社山を楽しむという論語の言葉を書いた書が残って現在に伝わっております。6歳の時の作品です。藩校の講道館では水戸藩士相沢正司祭が初代教授頭取として慶喜にも直接指導に当たりました。さて斉昭の長男義篤は優柔不断な性格だったようです。また他の兄弟たちも期待が持てないということで、斉昭は七男の七郎麻呂に期待をかけていました。斉昭は大変な攘夷論者で、外国船は打ち払えという考えです。海防論、海の方面に守りを固めて外国から日本を守るのだという考えを説いて、早くから水戸に帰国し水戸藩の軍政改革を行っておりました。弘化元年1844年、水戸郊外で大規模な軍事演習である追取狩りを行い、そこに七郎麻呂を同伴させます。父斉昭が七郎麻呂こと後の慶喜に大変期待をかけていたその現れです。水戸斉昭は幕府に対して海防論もたびたび直言し、あまりにやりすぎたために謹慎を食らってしまいます。弘化元年1844年の5月から11月まで謹慎になっておりました。わずか6ヶ月で謹慎が解けたのは、たせいで外国からの危機が高まったせいで、外国事情にも詳しい斉昭の 存在が必要になったからと思われます。この間、長男の義敦が10代水戸藩主となります。そんな中、孝化4年1847年の7月、御三家の一橋家に跡取りが絶えました。8月、将軍徳川家慶が老中阿部の正弘を介して水戸家に打診してきます。当時水戸斉昭は謹慎中でした。七郎麻呂殿を養子にもらいたいと。そこで斉昭は、よし来た、七郎麻呂が将軍になれるかもしれないと大変に喜びます。御三卿とは八代将軍徳川吉宗の子らから始まっており、田安家、一橋家、清水家の三家です。11代将軍家斉と12代将軍家慶は一橋家から出ています。なので御三家も御三卿も将軍スペア的な意味合いなんですけれども、時世的には一橋家が最も将軍に近いわけです。その将軍に最も近い一橋家に養子として迎えられる、つまりこれは将軍になれるチャンスがあるぞと父斉昭は飛び上がって喜びます。しかも12代将軍徳川家慶の子は家定以外は創生しており、家定一人しか残っていない。しかもその家定は後に13代将軍となりますが、病弱で素行に問題がありました。そこで慶喜に白羽の矢が立ったわけですが、なぜ慶喜だったのかというと、大変聡明であるという噂が立っていたこと。12代将軍徳川家慶が水戸斉昭との関係改善を望んでいた結果のようです。斉昭はたびたび幕府に直言して解剖論も解きました。そのために謹慎も食らっておりましたけれども、将軍家慶としては斉昭の力を必要としていた。なんとか斉昭と関係を修繕したい。そこで斉昭の息子の七郎麻呂を一橋家の養子に迎えたいという流れになったようです。孝化4年1847年8月、慶喜は水戸を出発します。江戸城一橋門内の邸宅に入ります。9月、慶喜の一橋家相続が命じられます。11歳でした。10月1日、将軍家慶と会います。家慶は七郎麻呂についていい印象を受けたということで、以後慶喜を可愛がるようになります。12月1日、元服し、将軍家慶から一字いただいて慶喜と名乗ります。受賛美の中将に叙せられました。次回に続きます。徳川慶喜について配信中、割引販売します。日本の歴史、幕末の動乱。嘉永6年1853年のペリー来航から慶応4年1868年正月の鳥羽伏見の戦いまでを語った解説音声とテキストです。楽しみながら幕末史の流れを学ぶことができます。徳川慶喜について配信中、割引価格で販売します。詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。